いや、まずは本当にお疲れ様でした。
いや、ありがとうございます。
もうお聞きしたいことが、まあ、盛りだくさんなんですけれども、
はい、
まずは直近の、ツールド栃木からいきたいと思います。
はい、
ブリッツェンで表彰台に乗ってくださいました。
そうですね、まあ、なんとか表彰台確保できた、まあ、最低限の結果だと思います。
でもちょっともやっともうちょっとできたっていうところもやはりありますか？
そうですね、三日間通してステージ優勝もなかったですし、ちょっと見せ場もそれほどなかったので、まあ、最終日にちょっとステージ優勝狙えればよかったんですけど、まあ、ちょっとまあコースミスとかがあって、まあ、ちょっと不完全燃焼感はちょっとありましたね。
このレースプランは改めて1日もちろん個人総合優勝、個人総合時間でこう優勝を狙うっていうのはあったと思うんですけれども、はい、その他のこうプランやこう目的としてはどうだったんですか？はい、
そうですね、まあ、1日1日上位でゴールしようみたいな感じでは、まあ、大まかには言っていたんですけど、
はい、
まあ、やっぱり総合を狙うにはちょっと、まあ、コース的にもスプリント力がないと厳しいということで、
はい、
まあ、そうですね、やっぱ岡選手と自分が中心で、まあ、増田選手も総合を狙っていくって形になってきました。
なるほど。で、まあ、その中で岡選手と譲選手がとてもいい位置だったと思うんですよね。
はい、
で、まあ、それで3日目はこう総合とステージを両方狙っていたんですよね。
そうですね、まあ、でも3日目最終日になるとやっぱりリーダーチームはまとまってくるので、
はい、
まあ、ちょっと逆転するにはまあ難しいというよりはなんか逆にこう総合が接戦すぎて、まあ、本当上位4名同士がマークし合うっていう状況で潰し合うので、うん、まあ、ちょっと自分が動きづらいから、まあ、岡選手に動いてもらおうかなっていう感じで3日目は、まあ、事前の作戦ではそういう感じでしたね。
その中で、まあ、ゆずる選手の活躍ももちろんですが、岡選手がホワイトジャージを獲得しましたが、
はい、
そのあたりはどうですか？
そうですね、新人賞は取れるだろうとは思っていたんですけど、まあ、固くちゃんと取ってくれて、うん、まあ、本人も個人総合6位でフィニッシュできたので、まあ、結果的には満足はいっていると思うんですけど、まあ、もうちょっとできたかなって本人は言ってましたけど、
なんだかあのインタビューを聞いていても、
はい、
ちょっと何か心の中に思ってることはなんか次のレースに向けても思ってるだろうし、こう来年に向けてももう何かいろいろ考えてることがあるんじゃないかななんて思いながら
まあそうですね、でも来年はまたコースが変わると思うので、
はい、
まあ、来年は来年で、まあ、今シーズンのレースに向けてなんか生かしていけばいいかなと思いますけど、
はい、まあ、そして今回初の栃木でのラインレースになりましたけれども、いかがでしたか？
そうですね、やっぱりラインレースいいですね。ダイナミックなコースだし、うん、やっぱり自分たちの地元なんで、本当にまあ地元の地の利を生かしてしっかりコースも試走して、まあ、しっかりポイントも抑えていけたので、まあ、今回の個人総合3位につながったのかなと思いましたね。
普段練習しているところがもうまさにコースになっていたんですよね。
そうですね、なんかすごい不思議な感じなんですけど、特に初日にその日光市街を下りながらスタートしていく時にやっぱすごい感動しましたね、
は
い、
あ、あのダイヤ川公園からの。
そうですね、なんか本当に新居を過ぎてから本当に実現したんだみたいな、ツールド栃木がっていうんですごい感動しましたね。
私 SNS などを見ていると普段はおそらくまあ自転車を見ていない方がすごいスピードだっていうのを、
はい、
書いている方がたくさんいらっしゃって、
はい、
で、あ、私も最初に見た時は確かにそういう気持ちで、こう新しくこう自転車ロードレースに触れた方がこんなにたくさんいるのかって思うとすごい感動したんですよね。
そうですね、本当に町と町をつなぐので、
はい、
なんか本当に今までは本当周回コースのレースを、
はい、
まあ、本当に知ってる人とか好きな人が見に行くっていうのが、まあ、うん、形だったんですけど、
はい、
まあ、こうやってラインレースをやる意義っていうのはこういう自転車レースの認知度が上げたいっていうのもあって、
はい、
こうラインレースをやろうみたいな感じで始まったと思うので、本当にそのラインレースの良さっていうのが、まあ、レースもそうだし見る方としても本当に生きたレースだったかなと思います。
やはり走っていても応援の声は聞こえてきましたか？
いや、これはすごいなって思ったんですよ。やっぱりラインレースって意外と本当に街中しか人がいなかったりとかするんで、
あ、
結構寂しい感じにはなりがちなんですけど、本当に100キロ前後のレースでコンパクトで、しかも本当に沿道に、まあ、絶えずお客さんがいて、
はい、
い や本当にやっぱ栃木ってすごいなって思いましたね。
あ、もう本当に自転車の街だっていうことが伝わってきた、
はい、そうですね。やっぱブリッツェンの応援もすごかったですし、うん、はい、
いやでも本当に良かったですよね、ロード栃木。
そうですね、本当に実現して初めはどうなるんだろうって思ってましたけど、レースとしても素晴らしくて、やっぱこんなレースで表彰台に上がれたっていうのは本当に誇りに思います、ね、
はい、来年も期待しています。
はい、ありがとうございます。
そして宇都宮クリテリウム宇都宮ロードレースも、はい、まあ、地元でのレースが続いたことになりますけれども、はい、まあ、クリテリウムはロードレースはちょっと思うような結果ではなかったところもありますかね。ま
あ、そうですね、開幕戦でやっぱり昨年のイメージがやっぱ、まあ、見る方もこっちと走る方もやっぱあって、はい、まあ、優勝以外はっていう感じで結構、まあ、気負ってた部分もあったと思うので、うん、まあ、そこでうまく噛み合わなかったっていうのと、まあ、今後に生かせる、まあ、なんていうんですかね、何かこうヒントみたいなのが見つかったと思うので、まあいいレースにはなったかなとは思うんですけど、まあ、結構悔しさはこうかなり残ったレースだったと思いますね。
会見の後といいますか、はい、囲みの後ですよね、はい、メディアの皆さんがこうひとしきりいろいろ聞いた後に、はい、ゆずる選手が悔しいっておっしゃってたのがとても印象的で、まあ、
そうですね、
クリテリウム
の後レースに負けたっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと個人的にはこう全力を出せなかったっていうのはちょっと、まあ、ちょっとあれですね、やっぱこのなんかこう気持ちよさがないっていうか、全力出して負けたんだったらもう仕方ないなってなるんですけど、まあチームとしてもちょっとうまく噛み合わなかったりとか、ちょっと完全燃焼感がやっぱなかったので、まあ2日目の労働に関してはまあ仕方ない部分もあるとは思うんですけど、まあちょっとこの2日間通してちょっとやっぱ悔しさが残る展開だったり、まあそれぞれチームメイトのなんかこう思いみたいなのもあったと思いますね。
ロードレースが終わった後にゆずる選手と岡選手が何かこうテントのあたりで話し合いなどされてたと思うんですけれども、はいはい、あれは振り返りとかですか。
まあ、そうですね、すごい岡選手が、まあ、4位ってすごい結果だとは思うんですけど、はい、かなりへこんでて、まあ、増田選手とのそのなんていうんですかね、連携が噛み合わなかったっていう部分でかなり落ち込んでいたので、まあそういうこともあるよみたいな、なんかまあなんだろう、これを次に生かしてみたいな感じでちょっとフォローする感じで、
あ、もうすっかりベテランの仕事はもうレース後まで続きますね。ま
あ、それもそうだし、まあ、なんていうんだろう、こう失敗だとは思うんですよ、展開的にも勝てたレースだったし、まあ、その中でこうただこうなんていうんだろう、上から言われるだけじゃちょっとまあ今後には生きないんで、うん、まあそういう意味ではなんだろう、本人が一番分かってると思うんですよね、あの時こうしておけばみたいな、
うん、
まあ、そういうのを、まあ、次に生かしてくれよみたいな感じで、まあ、なんだろうな相当へこんでたなんか知んないけど。
あ、そうなんですね。
はい、
でもゆずる選手もそういう時ってありましたか、若手の頃に。
そうですね、まあ、なんていうんだろう、岡選手に関してはもうレベルが違うんですよね、自分たち そのアンダー23の頃と。
あ、
自分たちはもう本当に J プロツアー走ったらもうギリギリ完走とか入賞できればいいかなとか、本当にチームの駒としてまあ使われて、まあ、何かできれば御の字みたいな選手だったので、だから岡選手に関してはまあへこむのは仕方ないけど、ま
あ、
やってるレベルがすごい高いので、僕がこうそれ経験したことよりもう数段もう上を行ってるんですよ、やっぱり小野寺選手と網澤選手に関してもそうですし、だからまあへこむんじゃなくて、まあ、次に生かしてくださいみたいな、あんまり言うこともないです。
高いレベルで走ってるからこそのこう悩み
ですね、
ある意味こう贅沢と言ったら、まあ、ちょっと言葉は違うのかもしれないですけれども、幸せなことってことですよね。
そうですね、やっぱりこうレースの場で、うん、まあ、特に開幕戦で地元でこんだけプレッシャーがある中でやっぱり失敗したってすごい落ち込むとは思うんですけど、
はい、
まあ、本当になんだろう、真剣にやってこそ本当にそうやって落ち込むと思うので、まあ、本当にこの経験生かしてもっと、まあ、大きいタイトル取って、まあ、こんなこともあったねみたいな感じで、
あ、笑い話 ね、
にしてくれればいいかなと思います。
はい、もう次これからだって開幕したばっかりですから ね、
そうですね、
はい、また栃木のレースにも期待したいと思います。はい、さあコーナーに行きましょう。メンバーに聞いてみようです。はい、ブリッツェのメンバーに普段聞けないあれこれ聞くコーナーです。
はい、
先週増田選手をお越しいただいたんですが、
はい、
ツール栃木が終わりました。
はい、
さあ翌日です、 今日何してたということなんですが。
そうですね、
はい、まず朝から何時に起きたからか振り返りましょう。
実はめちゃめちゃ忙しかったんですよ今日は。
そういえばフェイスブック、
そうですね、
ブリッツェンの
チームのフェイスブックなどに上がってると思うんですけど、はい、その雑誌の取材が、まあ、事前に入っていて、
はい、
まあ、月曜か火曜かと言われたんですけど、まあ、どっちでもいいかなって言ってたら月曜日になってしまって翌日だよなっていう感じだったんですけど、まあ、結構早くは終わったので、
はい、
まあ、そうですね、雑誌の取材を受けてましたっていう感じです。
なるほど。今日は乗られたんですか？
取材 の、 その写真撮影時にちょっと乗ったぐらいで、
はい、
まあ、ちょっと今週は休もうかなっていう感じですね今は。
あ、
はい、
まあ、回復も重要ですよね、
はい、大事ですね、はい、
群馬もありますからね、
はい、
でこのちょっと空くじゃないですか、はい、2週間ほど空くと思うんですけれども、はい、じゃあこの群馬に照準を合わせるためにはやっぱり来週あたりからいろいろされていくんですか？
まあ、そうですね、群馬も続きますし、まあ、その後ツアーオブジャパンだったり全日本選手権が続くので、またちょっとここで仕切り直しっていう期間になりますかね。やっぱり僕とか増田選手に関してはやっぱりその後のシーズンも大事になってくるので。
そうですよね、はい、もうブリッツェンが狙うは、まあ、個人総合優勝もそうですし、はい、チームの優勝もそうですから、す先は長いですからね。
そうですね、はい
はい、さあそして来週は飯野選手お越しいただきます。
はい、
飯野選手に質問をお願いしていいですか？
そうですね、ちょっと飯野選手に関してはちょっと心配な部分がやっぱあって、すごい調子いいんですよ今年、
はい、
調子はいいんですけどちょっとなんか怪我っていうか落車が多いなっていうイメージで、
はい、
まあ、ツートと自身も最終ステージ最後の最後でちょっと転んでしまったので、ちょっと怪我の具合どうだいみたいな、
あ、
まあ、その怪我してちょっと休んでる時何してんのみたいな。
なるほど。
多分ゲームしてると思うんですけど
あ、それはもう皆さんブリッツェのチームの中ではもう周知のゲーム好きっていうところが。
そうなんですけど、キャンプ中ずっと同部屋だったんで、
はあ、
いいの何してんのっつったら、まあ、ストレッチしてるかゲームしてるかっていう
そうだったんですね。
そうなんですよ。
まあ、でも飯野選手自身ご自身のねご実家のある群馬のね、
はい、そうですね、
試合がありますから、
はい、
そういったところに向けてもいろいろお伺いしたいと思います。
はい